笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。ワークライフバランスという言葉ってね、とかく女性に対して使われるイメージがありますよね。確かにこう女性にとってね、生活環境の変化から会社を辞めたり、負担の少ないお仕事に変えたりっていうね、影響は受けやすいです。でもね、その男性にとってもライフの部分っていうのは大切なことだと思うんですよね。女性が働きやすい環境を整えるために男性も協力するっていうわけではなくて、そもそもね、ワークもライフも性別って関係ないので、こうあらゆるこう働く人っていうのかな、が追求していきたいテーマなんじゃないかなと思います。今回は多くの人にとって人生で大きなライフイベントでもある結婚にまつわる部分をプロデュースしている方をご紹介します。有限会社ひとみプロデュース代表取締役、大藤ひとみさんです。大藤さんはネットショップでのウェディング関連商品の販売のほかに、講演などの、教育みたいな感じですね、あとは出版など、ウェディングに特化したビジネスをプロデュースしていらっしゃいます。企業でウェディングプランナーとして活躍していた大藤さんが独立したきっかけは何なのか、その時の旦那様の反応はなどなど、興味深いお話をインタビューしてまいりました。どうぞお聞きください。本日のゲストは有限会社ひとみプロデュース代表取締役、大藤ひとみさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。今日はですね、三越前にあります、カフェですね、カフェエメリベールというところで、インタビューをさせていただこうと思います。大藤さんの、ね、お気に入りのお店ということで、こちらのお店を、教えていただいたんですけれども、このお店のお気に入りポイントなど教えていただけたらと思います。
はい、ここはすごくゆったりとできますし、またお料理がすごく美味しいですね。
そうなんですね、
はい、なのでランチとかも気軽に来れる、本当のエメリメールさんよりも少しこうリーズナブルな価格でランチが召し上がっていただけますので。
なるほど、ちょっとじゃあこの後私ランチも食べて帰ろうかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。では今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では最初の質問なんですけれども、ひとみプロデュースということなんですけれども、大藤さんは、実際何をしていらっしゃる方なんでしょうか。
はい、元々は、はい、ウェディングプロデュース会社として立ち上げたんですけれども、
はい、
でそれで、だんだんこうウェディングの小物を欲しいっていう方がたくさんいらっしゃって、でそれでじゃあちょっとネット事業もやってみましょうということになって、
はい、
でウェディングの小物を現在はネットで販売する仕事をしています。
そうなんですね。ウェディングの小物っていうのは具体的にはどういうものになるんですか。
はい、例えばですね、指輪を交換の時に使うウェディングピローですとか、受付に飾るウェディングベアですとか、
はい、
でその他に、ウェルカムボードだったりとか、そういうウェディング関連のものを、あらゆるものを、扱っております。
それは大藤さんが素敵なものをどこかから見つけてくるっていう感じなんですか。
そうですね、なんかこうオリジナルで作ってもらったりですとか、あるいは仕入れ先からなんかそういうものを見つけてきていただいて、見つけたりとかしております。
そうなんですね。あ、はい、はい、お茶が参りました。ありがとうございます。
はい、
お父さん何頼まれたんでした
っけ。はい、ルイボスティーを、頼みました。
はい、ありがとうございます。私は何でしたっけ、グリーンティーマスカット。
そうですね、
はい、なんか緑茶とマスカットが混ざってるっていう、なんか
ちょっとおしゃれな、
素敵なハーブティーを、
どんな味がするんでしょうか。
はい、初めてのチャレンジですが、じゃあお茶をいただきながら質問を進めたいなと思います。ネットショップをね、やってらっしゃるということなんですね。で私も先ほどちょっと拝見したんですけれども、おすすめのベア、くまちゃんがなんか重さが
こだわりがあるような。
今あの花束贈呈の代わりに、はい、ご両親様とかに、ご自身の生まれた時の体重で作る体重ベアですとか、今本当ベアだけじゃなくて、はい、なんかあの羊だったり、その自分の生まれた干支の、例えば蛇年だったら
蛇、
蛇年だったら蛇とかそういうのもあったりとか。
面白い。
あとはあのそれこそ豚ちゃんだったりとか、はい、あの体重米って言ってお米だったりとか、いろんなものがこう、ご自身の体重に合わせたものを作ったりとかもしています。
素敵ですね。私の時欲しかったそれ
でも本当それブライダルのものって結構あのブライダルだけじゃなくて出産祝いに使えたりですとか、なんか1歳のお誕生日に使ったりですとか、あるいは20歳の記念に使ったりっていう方もいらっしゃるので、なんかこうブライダルのものは結構可愛いものが多くて、こうブライダルだけじゃないんだなっていうのを最近気づき始めまして、プチギフトとかも、なんかこの間ホワイトデーでしたけど、
そうですね、
ホワイトデーにもすごくたくさんお買い上げいただいたりとか。
そうなんですか。
ちょっと
すごいですね。
いろんなことに活用していただいてます。
ですね、素敵。ブライダルがきっかけでお知り合いになったお客様がその後もずっと継続して、
そうですね、
リピートしてくださる、
はい、毎年なんかこうホワイトデーには同じものを買ってくださる方が、
もう気に入られてるんです、
ありがたいなと思っております。
もうものすごくこう、なんて言うんでしょうね、あのレビューっていうんですか、あれもすごく高評価で、はい、なんかあの、大藤さんの人柄が出てるものばっかりでした。
だからどうしてもブライダルを扱っているので、大事に扱わないとっていうのもあるんですけど、あとはあのなんか届いた時にちょっとでも幸せを感じてもらえたらなと思って、あのこう梱包の時にテープを使いますけども、テープの端を少しだけ折って分けやすいようにさせていただいたりとかもしています。
そういうのちょっとしたね、あのお気遣いがとても素敵ですね。
そうですね、もう本当そこら辺はお客様にもありがたく、あのいい評価をいただいているので、本当お客様自身もいいお客様が多いので、反対に幸せをいただいたりとかしています。
そういうお父さんの人柄に寄ってくるので、いい人はいい人を呼び寄せるんですね。
ありがとうございます。
素敵です。でブライダル の、ね、あのプロデュースをされているということなんですけれども、お父さんご自身はご結婚は、
はい、もう今年が結婚16年目ですね。
はい、そうなんですね。同じくらいだ。
あ、そうですか。
はい、はい、
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。ご、ご主人がいらっしゃって、
はい、
なんですね。16年目。お仕事はずっと、何でしょう。あ、今のお仕事をされたのは何年くらい前からなんですか。
ですね、独立したのがちょうど去年で15年目、あの設立記念日だったんですけれども、結婚してる時はまだ会社に勤めて、
そうでしたか。
ですね、はい、でそれで、まあ、ちょっとこう一念発起して独立しようかなと思って、
はい、そうだったんですね、はい、あ、じゃあご結婚されてから独立起業という形で。
そうですね、
はい、なぜまた起業の道を選ばれたんですか。
そうですね、なんかこう、まあ、企業に組織にいるとどうしても、あのお客様と私は関わっていたかったんですけれども、はい、どうしても上の方に、であの管理職に、はい、でなっていきますので、なんかちょっとこう自分のやりたい仕事がもしかしたらできなくなるかななんていう、こう不安もあり、また、会議とかね、いろんなものがこうありますし、まあ、数字とかも求められることもありますので、まあ、それももちろん企業としては大事なんですけれども、こう自分のやりたいことをやりたいようにできたらいいなと思いまして、
なるほど、
一年復帰して独立を、
すごい。そのなんでしょう、やっぱりお勤めしてらした時ってもお客様も会社が集めてきてくれたりするわけじゃないですか。
そうですね、
はい、ご自身で起業される時に、その収入面とか売上面での不安っていうのはありま ありませんでしたか。
そうですね、このコインにしてくださるレストランがあって、はい、そこの方が、はい、あのウェディングの仕事を一緒にしないかっていうふうにおっしゃってくださったので、ええ、ちょっとこうそこで救われてた部分がありましたね。
じゃあもともとお父さんと一緒にあのなんていうんでしょう、お仕事したいとおっしゃってた方がいらっしゃった。
あ、そうですね、はい、もうそれもありがたいというか、はい、縁があって、はい、それで長く続けてこられたところがあります。
それはとても素敵ですね。なるほどですね。じゃあその独立された時、まあ、ご主人様はサラリーマンでいらっしゃる。
そうですね、普通の。
はい、ですね、
普通のって言っちゃいけないですね。
会社のお勤めしてらっしゃる、はい、お勤めしてらっしゃる方と起業家が夫婦になるわけですけれども、はい、そのなんでしょう、独立する時にご主人はどんな反応なさったんですか。
そうですね、こう私の場合は、うん、あんまりこう旦那に相談せずに決めてしまうところがあって、
そうなんだ、
なんかこう会社辞めようと思う、ちょっと独立しようと思うみたいな感じでこう言った時に、あ、そうみたいな、
あ、すごい理解ある、
素敵ですね、
素敵ですね、旦那
様。もともとあのその前ですね、結婚することを決めるときには、実はうちの夫はなんか収入10万円くらいしかなくて、で、なんかこう私の方は会社に勤めてましたので、まあ、その時に結婚しようっていう時になった時に、まあ、私が養ってあげてもいいかくらいの思いで結婚、なんか結婚したところもあったんですけど、でもまあそのね、まあ、ゴルフの研修生をやっていたんです。
研修生って何ですか。あの教えるような、
ですね、ゴルフプロゴルファーになるためのこう練習生みたいな。
すごい、
はい、そうなん
です。夢を追っていたっていう感じですか。
そうですね、夢を追ってて、はい、それでも本当キャディーの収入で、まあ、10万くらいしかない、
はい、
すごい、うん、でそれって思ってたんですけど、はい、結婚を機に向こうも会社に勤めて、
そうだったんですね、
そういう経緯があったので。
なるほど、じゃあご主人も、ね、そうですね、分かるんですね、その気持ちが。
そうですね、なんかこう、そういうところがあって、じゃあ私も今度自分のやりたいことをやらせてもらおうかなとか思いながら、
お互い支え合ってる夫婦っていう感じなんですね。
そうですね、まあ、こう理解あるといえばいい表現かもしれないですけど、多分なんていうんでしょうか、あんまりこうお互いに干渉しすぎてしまうと、ね、良くないかなっていうところもあるので、もうそこら辺は、まあ、お互いなんかバカになるというかね、なんかそういうところはあります。
バカになる、面白い。
なんかまあ夫婦の中のいい秘訣もそういうところにあるかなとは思っているんですよね。
バカになれること、
バカになれること、だからバカになれない相手同士とは結婚しない方がいいと思うし、
なんかすごい今確信をついた言葉をいただいた気がする。
そうですね、なんかこう本当一緒にいて、なんかバカみたいになれる人だとお互いずっと一緒にいられると思うんですけど、なんかそうじゃないとどっかで気づかれしてしまうかなと思いますので、
かっこつけなくていいとか、
そうですね、それが一番だと思います。
楽な、はい、もうさらけ出せるような相手っていうイメージなんでしょうか。
そうですね、自分はある程度さらけ出しておかないと、どっかでかっこつけてると長持ちしないんじゃないかなっていうのは。
確かにすごい素敵 なんかご夫婦の秘訣を今聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ引き続きですね、大藤さんの何でしょう、お仕事と家庭を両立させているコツのようなものを伺いたいなと思います。
なんかもう本当両立できているとは言い難いんですが、もう本当はこうとにかく私は手抜き主婦ということに開き直っていまして、
開き直り
開き直りで、あのその代わり家電はできるだけ高いものを買うとか、
家電を高いものを買う。
そうですね、
それはなぜですか。
手抜きがちょっとずつできるっていうのもあるんですけど、
高いものは手抜きができる。
そうですね、やっぱりこういろんなことを その機械がやってくれますので、食洗機だったりとか、洗濯機だったら乾燥機がついてるものにするとか、もうなんかできるだけ手を抜くように、するっていうのと、もう家具を買うときも、もう本当あのこれは掃除が楽とか、そういう観点で家具を選ぶっていうのが最初の段階で必要なことだと思っています。
すごい、なんか自分の特徴をよく理解した上で家の中を整えてる感じですか。
もうおしゃれなものは掃除が大変みたいな。
なるほど。
できるだけこうシンプルで掃除しやすいものを選んでいくっていうのも大事。
なるほどですね。いかに楽に心地よく家事を済ませるかみたいな。
そうですね。あとはやっぱりこうね、夫ができるだけいろんなことができる人じゃないと大変なので、
確かに。
なので、本当うちはここでなんか公言するのもあれなんですけど、はい、週6回は夫が食事を作るんですね。
いいな。
晩ご飯は週6回。はい、週1で私が作るっていう感じ。
いいな。すごいですね。
なので、もうあのそこら辺
も心からの声が出ました今。
そうなんです。みんなもうそれは本当ありがとうっていう言葉もそうですけど、すごく褒める。
なるほど。
美味しいとか。
なるほど。
これ聞かれたら大変ですけど。
いやいや、それだなと思いました。それが旦那さんが心地よく週6回ご飯を作ってくれる状態をお父さんは作ってるんですよ。
そうだといいんですけど、
うん、そうなんですね。
まずはでも本当作ってくれた時に美味しい美味しいって食べないと、向こうもねなんかもう作らないって感じになっちゃうし、
確かに。
でももう本当洗濯とかしてくれてても、ね、あのシャツのところがぐちゃってなってて、ちゃんと乾いてなくても、あんまり言っちゃうとそれやってくれなくなっちゃうので、
なっちゃう。
ちょっと口をつむんでみるとか、
なるほど。やってくれたことに感謝っていうことですね。
そうですね。
あ、すごく素敵ですね、その考え方。
もう本当、はい、そうしないと、自分も大変になるし、なる、で相手もいやいややってると思うと不満もたまるし、
確かに確かに。
なんかこう最近は釣りが趣味なんですけど、な
んか旦那さんが、
そうなんですよ。なんかこう釣りで、はい、自分で釣ってきたのをさばいたりとかするのも楽しくやってくれてるので、
すごい。
それ楽しくやってくれたりとかするのも、こっちも邪魔しないように、私は一切触りません。
あなたの魚はあなたがさばいてる。いいですね。
なんかこうね、これはこうやった方がいいとかって言ってね、だんだんこう向こうも嫌になってくるので
。確かに確かに。
何も言わないように。
楽しんで、とことん楽しんでもらうんですね。
そうですね。
わあ、いいな。なんかすごく素敵な秘訣を聞かせていただきました。
向こうもレパートリーが少ないんですよ、すごく。もう週6回作ってるのも、ほぼ同じようなメニューなんですけど。
そりゃそうですよ。私だってそうですもん。
そう。で、向こうは広島出身なので、もう広島のお好み焼きが、週3日くらいあったりとかするん
ですね。キャベツたっぷりなやつ。
そうですね。まあ、健康的にはね、いいですし、それなりに美味しいので、なんかこう、それで。毎日でも、文句言わずに食べます。
いいな。なんかお父さんの綺麗な秘訣が聞けました。
いやいや、そんな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。お父さんのね、こう天使のようなお人柄がね、ウェディングという業界にぴったりだなと私は思いました。お父さんといると、こちらまでこうなんていうかな、優しい気持ちになってきて、自然とね笑顔になっちゃってるんですよ。このお父さんがやってらっしゃるネットショップ幸せデリバリーは、丁寧な対応でファンがどんどん増えてます。ウェディングに限らず、人生の大切な場面であなたのお役に立てる商品が見つかるかもしれません。よかったら覗いてみてくださいね。幸せデリバリーで検索していただくとね、あのホームページの方出てまいります。楽天やアマゾンでも商品は購入できます。よかったら覗いてみてください。ブログの記事の方にもねリンクを貼っておきますね。次回後半部分では、プライベート時間の過ごし方や 旦那様とのパートナーシップについて聞いています。楽しみにしていてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。